CD 인포메이션.
スマイル人権では誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えしていただく番組です。広報三段に挟み込まれました4月号の人権三段からこの記事についてお話をいただきましょう。今日はまず前半では人権共生推進課から上田敦幸さんにお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回の人権三段のテーマが普通って何と書いてあります。これをピックアップなさったのはなぜですか？
はい、実はこれは4月1日まさしくこの4月から、はい、三田市で人権共生条例って言ってますけども、はい、共生社会を目指す条例っていうのが4月1日で施行されてるんです。
はい、
で、それが本来の目的ではあるんですが、とっても難しいの で、
そうです、ね、
人権サンダでは、はい、普通って何やろっていう、我々普段普通って言ってるんやけど、
はいはい、
その普通ってどんなサイズで何を基準に普通って言ってるのっていうのが、やってみて面白いかなと思って、
ね、
はい、これに決まりました。
はい、そして今回 の、 表紙になっているお写真見覚えがありますけど、
はい、これね、市役所本庁舎の1階のトイレに入るところの、はい、写真なんですけど、
はいはい
はい、皆さんよくご存知の男性トイレ女性トイレの表示マークなんですけど、
はいはい、特にこう言葉がなくてデザインで表示されてます ね、
そうですね。でこれが例えば女性の入り口 の、 デザインが、
はい、
スカート履いてなくてズボンやったらどうやろうとかね、仮にそうなってたら、
はい、
皆さんとっても入っていいのかどうか迷いはるかもしれんなと
はい、はい、
そんなところで普通って何やろって考えてもらうきっかけとして、表紙をこんなにしました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ仲間の方もしっかりとご紹介いただきたいと思います。はい、
先ほども言いましたけども普通って何やろっていうふうに考えたときに、
はい、
いくつかこんな話ありますよっていうのを記事にしたんですけれど、
はいはい、
まずねこれ私も大好きな落語家さんで、
はい、
柳家家禄さんっていう落語家さんがいらっしゃいます。
あ、はい、お写真出てて私も見覚えがございます。
そうですか、はい、とってもね軽妙な語り口でね、
そうそうそうです、若手ですけども、はい、こう見かけの
そうなんです、
はい
はい、いっぱい話がお上手な方なんですけど、ね、この方実は、子供の時に、
はい、
紙に書いた文字を読んだり書いたりがとっても苦手やったそうなんです。もう学校の勉強大嫌いやったってあちこちで言われてて、
はい、
だからその方が落語家になるっていうのはどうなのっていうのは、これはねあちこちでご本人もお話しされてるんですけれども、はい、落語家っていうのはまず落語家になろうと思ったらお師匠さんのところ行きます。
そうですね、
はい、で芸を習うのに、とにかくお師匠さんの芸をそのまま口真似で、
あ、はい、
そっくり真似できるかどうかから始まるそうなんですね。
そうみたいですね。何かこう教科書があるわけではないですよね、はい、教則本みたいなものがね、はい、
でその時に家禄さんおっしゃってるんですけど、
はい、
落語の勉強するときに書いた文字を読むことはなくって、
はい、
ひたすら師匠の真似をしてたんで、入りやすかったと、とってもね
学校では勉強嫌い で、
ね、
読むのも嫌いだったけど、
はいはい、
落語の修行は面白かった、は
い、そうですね、で大人になってみて自分が識字障害って今言われてるような状態に なったんだっていうのは後で分かったそうなんですね。
あ、識字障害、
はい、読み書きが極端に苦手な状態の方ですね。識字障害というふうに診断される場合もあるそうなんですけれど、自分がそうだったんだなって大人になって思ったそうなんですけど、結局文字が書けないとダメやとかっていうことじゃなくて、好きなことをやってて落語家になれたよっていうようなお話で、
はいはい、
とても私も興味深く考えていましたね。
あ、そうなんですね、
はい、でその他にね私インターネットで検索してたら、はい、NHK4SCHOOL っていうサイトがあって、
はい
はい、そこなんか見てたらとっても面白いことが書いてあったので、は
い、興味深いことですか、
はい、人権サンダでもちょっと紹介してみてもいいのかなと思いました。
はいはい、
でその中に何人か若者が出てくるんですけどね、お一人紹介しておくと、
はい、
よく人の話を聞くときは人の目を見てとか、喋るときも人の目を見て喋れとかでよく言われますよね。
はい、そうですね。
でね、その中に出てくるある若い男性なんですけど、
はい、
自分はその目に入ってくる情報と耳に入ってくる情報が別々なんやと。でどういうことかっていうと、はいはい、 誰かの話を一生懸命聞くときに、その人の話を聞きたいから耳を一生懸命そっちの人に向けるそうなんです。
あ、もう集中すると、はい、はい、
でそうすると今度目をその人の方に向けるっていう、その目と耳を両方を集中させるのが苦手なんで、もう耳だけ集中させて、目は違う方を向いてしまうことが多いそうなんですよ。あ、
それの方が聞きやすいということですね、はいはい、その方にとっては、はいはい、
でそうすると周りの人が、お前ちゃんと人の話聞いてんのかって言われる。
あ、そうか、はい、
でもこれは自分はそういう特性っていうかね、自分はそうなんだっていうのをなかなか修理の人には分かってもらえなくって、その人がおっしゃっているのが、学校時代はいいんだけども、はい、大人になって社会に出て、ね、働くときにこういちいちそこを説明しなきゃいけないっていう、そんな話をされていましたね、
はいはい。まあ、でもその確かに今のこう例を聞くと、こちらはやっぱり目と目で見ながらお話をしたいという希望もあるので、はいはい、
そうです ね、
ね、まあ、なかなか大変かもしれないけど、やっぱり一言入れるのも自分を理解してもらおうと思ったら必要な状況は今あるということですね。
はい、
なるほどね。その他は記事はどのようなものが出てますでしょうか。はい、
それからね、いろいろ例を出してみたんですけどね、はい、しまなみたそがれっていう漫画の本があるんですよ、コミックブックでね、はい、これは4巻まであります、1巻から4巻まで、はいはい、もうすでに2、3年前に、4巻まで出てるんですけどね、こうみんなが集まりやすいのある場所があってね、はい、そこにいろんな若者が出入りしてるんですけど、出てくる登場人物が面白くって、はい、ゲイの子とかレズビアンの子とかトランスジェンダーの子とか、はい、いわゆる性的なマイノリティの人たちが登場するんですね、でそれぞれ一人一人状況が違うんですけど、で彼らがその同じ集合する古い家なんですけどね、そこに集まっていろいろな話をするんですが、お互いに協力をしているわけでもなく、
はい、
喧嘩もたまにするけど、そんなにこう争うわけでもなく、ただそれぞれがやりたいことをお互いにこう邪魔しないっていうんですかね、認め合ってるような、そういう行き場所のそこが、まあ、舞台になっているようなお話なんですね、で例えば性的なマイノリティの子たちですから、うんうん、どこかで自分のことを誰かに、分かってほしい、いわゆるカミングアウトしたいとか、
はいはい、
カミングアウト、それを言った時に周りがどう思うやろとか、いろんなことをこう心配しながら、生活をすると、そんなお話なんですよ、
はい、
でその時にそこに出てくる登場人物がいつも気にしているのが、周りの人が自分のことをどう思ってくれるんかな、やっぱりそこがとっても気になってて、だから周りの人の受け止め方っていうのがキーワードになるだろうし、でその時にその周りの人、まあ、自分もね、いろんなところで周りの人になっていることがあると思うんですけれど、先ほど言いましたけど、普通っていうことを考えた時に、これが普通やんって言ってしまうとそれがこう強くなってしまってね、同調圧力っていう言葉がありますけどね、
よく今使われますね、
こう普通こうやろって言ったらもうそこが正論であってそこが正しいから、うんうん、それに当てはまらなかったらおかしいん違うっていうような圧力ですよね、
はいはい、
でこの同調圧力っていうものをこうできるだけ生み出さないような、
うんうん、
そういう、 こう付き合いのできる世の中っていうんですかね、まあ、少しずつ共生社会ってどんなんっていうのを市民の皆さんに考えていただくきっかけになればなというふうに思っています。
なるほどね。今ちょっと伺ってて、私自身が小学校3回変わって幼稚園が2回変わっているので、
そうですか、はい、
すごくこう全国いろいろ動いたので、はい、まあ、言葉一つがまず方言で全然違う。
そうですよね。
それを例えばからかわれたり違うって言われても、いやこれは私は前いたところではこれが、はい、みんな使ってたから共通語だったけど、はい、今度行った先では違うこと、普通じゃないってもし言われたら、
はい、
否定されてしまったというふうに思うという、まあ、そういう形で、すごくこう寂しい思いをしたのもちょっと今よぎったところもありますので、結局それに近いことですね、はい、それぞれ自分が、はい、自分にとっては当たり前だったことが、
はいはい、
同調圧力的にそうでない方が多かった場合に、はい、こっちが普通やろって言われてしまったら、やっぱりその圧力に負けてしまいそうな、
そうですね、
折れてしまいそうな気がしますね、
はいはい、
なるほどね。そういうことをこの同調圧力とか 普通ってあまり使わないで、もっとお互いをこう認め合っていきたいというベースでしょうか。
そうですね、はい、
なるほどね。やっぱりだからその誰もが住みやすいっていうのは、結局は例えば私が違う言葉で、あの子どもたちってよくさようならって言います、
はいはい、
関西ではさようならって言ったんですよね、はいはいはい、それをたまたま関東から来たのでさようならって言ったら全員に笑われたんですよね。
あ、なるほど、
はい、でもそれが例えば、あ、関東ではそういうのねって言われたらそれで終わる話ですよね、はいはい、笑われて恥ずかしかったじゃなくってね、はい、そこがきっとこう難しいところなんですよね。
そうですね、はい、
なるほどね。あともう少し記事ご紹介いただけますか。
はい、あのその普通って何っていうね、はい、あの話を進めているんですけど、
あ
の編集後期にちょっと書いたんですけどね、
はい、お願いします。
あの普通っていう時にこう無意識の中で私たちの中に、うん、なんか見えない尺度を言うんですかね、
はい、
定規というかな、なんかそんなものがあるん違うかな、
あ、はい、
っていう気がしててね、
は
い、その尺度とか定規に合うか合わないかがその普通か普通でないかっていうように言われてるような気がするんですね。でその合わなかったら本当に普通じゃないのっていう話になると、うん、先ほどの柳谷軽久さんとか、
あ、はい
はい、それからあの NHK のインターネットに出てくるあの目と耳の情報が食い違ってる男の子とか、しまなみ黄昏に出てくる登場人物なんかは、結局尺度に合ってない子が多いんですよね。でそういう子たちも含めて全ての人が自分らしく生きるってあの条例には書いてあるんですけど、
はい、
全ての人が自分らしく生きれたり全ての人が人権侵害を受けない社会ってとっても難しくって、
本当に難しいと思います、
うん、でそこを考えるのに普通って何っていうところからまず考えませんか、その時に尺度っていうのを一つあの考えるヒントにしませんかっていうようなことを編集後期では書かせていただいたんですね。
はい、
はい、
で人権コラムの方も書いていただいているんですので、
あのね、この記事を書いている頃にちょうど、はい、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった頃ですね、
はい、2月下旬ですね、
はい、もう1ヶ月過ぎてますけどね、
はい、
でこの時に限らないんですけど、例えばコロナの時もそうでした、コロナ発生した県があったらあの何々県から来た人はこっちに来るなとか、
はい、ありましたね、
はい、同じようなことで、ロシア、まあ、侵略してるのはロシアですけど、
はい、
ロシア人が来たら入れるなとか、一般のロシア人の人何も悪くないですよね、ウクライナ人が来たらどうやとかですね、
うん、
その感染症の時もそうです、それから原爆の時、あ、ごめんなさい、原子力発電所の、
はい、
うん、あの時もそうでした、なんかこう起きるとその場所に住んでいる人とか、
うん、うん、
それに関わる人をこう排除するような、
うん、
雰囲気が出てしまうんですけど、
うん、
例えばそのロシアの人って一括りに言ってしまわないっていうことですよね、
はいはい、
戦争を仕掛けている人は確かに悪いかもしれないけど、うん、一般のロシア人、一般のウクライナ人、一般のアジア人の、どこが悪いのっていうことですよね、うん、だからくくってものを見るって、
よ
くないですよねっていうのを、ちょうどそのウクライナのこともあって、うちの人権共生推進課で話をしているときに、ぜひこのことも記事にしてみようやっていうようなことで少し書かせていただいてます。
はい、最初にご紹介いただいたこの4月1日から略称としての人権共生条例というのが施行されるということで、
はい、
何かこの人権共生推進課としては動きが変わりありますか。
そうですね、相談体制を、はい、ちょっと強化したいなということで。
そうですか、
はい、暮らしの人権相談という名前で、
はい、
後で後半
ご
案内させていただきますけれども、
はい、
できるだけ市民の方が相談しやすいような体制を、
うん、
作っていきたいなということで、この条例が少しでも活かせれるような取り組みにしたいなとは思っています。
はい、ですから担当課のお名前も今年度からは人権推進課ではなくて人権共生共に生きると書く言葉が入った、
ね、はいはい、
ということになるんでしょうか。
はい、そうです。
はい、では毎月第3木曜日スマイル人権という形で、
はい、
人権と聞くと本当にみんなが難しいとか、私には関係ないとか思ってしまいがちですけども、はい、分かりやすくお話をいつもいただいてますので、ぜひお聞きいただきたいですね。
はい、そうですね、はいはい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まずは前半では、人権共生推進課から宇田 上田敦幸さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
皆さん、この人権三田という冊子はですね、広報三田のちょうど真ん中に入っています。ただね、こう見開きのちょっと薄い冊子といいますか、書類になるので見落としがちかもしれませんが、必ず一番真ん中のページ、広報三田の真ん中に入っていますので、ゆっくりこう探していただけたら見つけていただけると思います。よろしくお願いします。それでは後半入っていただきました人権共生推進課から藤田哲也さんに、先ほどもちょっと詳しく相談体制を厚くしてきましたとおっしゃったので、その後も含めてご紹介いただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはこの人権三田の一番後ろの面にあります、私、出会う、気づく、つながる、この記事からご紹介お願いいたします。
つながりを大切にしてという題で、はい、三田市立高平小学校 PTA 福井恵子さんの寄稿です。
はい、ご紹介ください。
顔という言葉をキーワードにして、はい、自分が妻として、母として、また職場で見せる顔、そして普段の悩みや子育ての悩みなどを子供が母親に見せる顔と学校での顔が違うなどのエピソードを盛り込みながら、
はい、
子どもの成長を見守る内容で話が進められています、
はい、
で地域社会とのつながりで学ぶことや新しい出会いやつながりの大切さについて書かれていますので、はい、ぜひお読みになってください、
はい。ここは常にいろんな方々のこう気づいたことなどの寄稿された、はい、内容を載せていただいているということです、はい、今回かなり紙面が大きくなりましたね。
そうですね、分
かりやすく皆さんに、
はい、寄稿される方の内容にもよるとは思うん
です。あ、そうか、原稿の量に、
はい、
あ、そうですか、分かりました、はいはい、必ずこの大きさになるとは限らない。
限りません、
はい、分かりました、ありがとうございます。ぜひ皆さんもお読みください。それでは相談体制をかなり充実させるとおっしゃってましたので、相談窓口のご紹介をお願いいたします。
暮らしの人権相談として、月曜から金曜9時から17時祝日年末年始を除く、電話番号は 559-5062、 ファックスは559-5063 です、
はい。
で、以前からあります、専門相談員による性的マイノリティ、特設電話相談、これは予約がいるんですが、
はい、
これは月曜から金曜9時から17時、
はい、
祝日年末年始を除く、
はい、
専門相談員との相談日は予約後に調整します、
はい。
で、電話番号は559-5062、
はい、
ファックスが559-5063です、
はい。ここはご連絡をいただいて予約を取るための連絡先ということで、はいはい、
そうです
ね、はい、わかりました。
で、最後になりますが、人権擁護委員による定例人権相談、これも予約がいります、
はい。
で、電話番号は 559-5148、
はい、
ファックスが 563-7776、
はい。
次回の相談日は4月の28日です、
はい、
木曜日、
はい、
13時から16時、
はい。
それ以外にも、
はい、
女性のための相談、
あ、はい、
男性のための電話相談とか、
はい、
窓口が広がりました、
はい。それはいつお電話などさせてもらったらいいですか？
女性のための相談は月曜から金曜と第2第4土曜日、
はい、
9時から17時30分、
はい、
これも予約制なんです。
あ、予約制ですか、はい
はい。
ということは、はい、まずはお電話で予約の日を取るということですか？はい、
ですね、
はい、ご紹介ください。
で、電話番号は 563-8000番ですね、
はい。
まあ、電話相談もカットはなってます。
あ、はいはい。じゃあ予約じゃなく今っていう時にはこの番号でも大丈夫？
はい、はい、大丈夫ですね、
はい、わかりました。男性の場合もご紹介ください。
第4木曜日ですね、
はい、
18時から20時、 男性が抱えるさまざまな悩み相談、これは080-8309-6559、はい、電話のみとなってます。
あ、そうですか、はい、分かりました。そして相談をこう分厚くするということで、今回暮らしの人権相談という窓口の名前が変わりました、はい、この内容をご紹介いただけますか。
暮らし、4月から暮らしの中の人権に関する悩み、生きづらさ、心配事などを気軽に相談できるよう、暮らしの人権相談として窓口を拡充します、
はい、ぜひ皆さん、はい、生きづらさ、心配事など、人権に関する悩みなど、暮らしの人権相談と名前を改めて皆さんのお悩みを受け付けるということですから、ぜひご利用いただきたいと思います。ありがとうございました。後半は人権共生推進課から藤田哲也さんにお越しいただいてお話をいただきました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報、分かりやすくお伝えしてまいります。次は5月12日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。